次に、聖書朗読を藤田姉妹にお願いします。今日の箇所は、創世記50章15から21ということで、旧約聖書の94ページです。古い方の第2版をお持ちの方は、ページ86から87です。では、藤田姉妹、よろしくお願いします。
聖書をお読みいたします。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らは、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと、彼らの罪を許してやりなさいと。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きの罪を許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。
藤田姉妹、ありがとうございました。では、今朝は、苦難を超えさせるものと題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
改めましてもう一度おはようございます。一昨年の8月から創世記のメッセージを取り付いてきたんですけれども、今日もって創世記のメッセージを終えることになります。私個人としては少し寂しい思いもするわけですけれども、特に50章の中で今日はまたこの時代にふさわしい聖書の言葉が語られているように思います。苦難を超えさせるものという題をつけました。今日本は国も自然もエネルギーも金融もそして政治も困難の中にあると思うんですね。苦難の中にあるわけです。光が見えない、今まで経験したことがないような時代と言ってもいいかもわかりません。そして大きな国とかあるいは世界だけではなくて、個人今日集われているあなたもまた困難苦難の中にどのような生き方をしていったらいいのかということを悶々としながら生きていらっしゃる方もおられるかもわかりません。でそんな時にもう人生もうこれでいいんだと終止符を打ってしまったり、あるいは家族に当たり散らしたりしても解決にはならないわけですよね。一体どうしたらいいのか、苦難を乗り越えるにはどうしたらいいのか、それが今問われていると思います。でこういう古くて新しい問題、もう昔から苦難というのはいろんな人たちが、哲学者があるいは思想家が、あるいはまたいろんな 専門家が答えてきました。聖書は一体どういうんでしょうか。今日はそういう問いに対する、まあ、答えといいますか、神の御心ヨセフのこととしてお話したいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておとりください。天の父なる神様、愛する皆さんと今あなたの御言葉を前にして、あなたの御旨を伺い知ろうとしています。古くて新しい問題、苦難の問題、これは単なる理屈や、あるいはまた人間的な知恵ではどうにもならない課題を含んでいます。主よ、お一人お一人に語りかけてくださり、あなたご自身が御旨をお示しくださいますように、この時を見て委ねて、尊い救い主イエス様の御名として祈ります。アメン。呼んでいただいてお分かりになったと思いますけれども、お父さん、ヨセフのお父さんのヤコブは140年余りの生涯を終えました。そして亡くなりました。そうすると兄たち、兄息子たちは途端に不安が出てきたんですね。それは何かというと、かつてもう30年ほど前になるわけですけれども、弟ヨセフをいじめ半殺しにして、奴隷としてしかも売り飛ばした兄たち、なんというひどいことを弟にするのかとこう思うわけですけれども、実際にそうしたわけです。そして艱難辛苦、誤解され、臭い飯というか刑務所にもぶち込まれたヨセフ、そして20数年経って彼はなんとエジプトの大臣に出世をいたしました。まさか偉い大臣が、穀物を担当している大臣が、私の説教にも神様が答えてくださっているようで大変嬉しく思いますがどこまで話をしましたかね。エジプトの大臣になっている、まさかその大臣がかつていじめた弟ヨセフとは夢に思わなかった。大豊作の後に大飢饉が7年間訪れてくる、そのことをまるで知っているように、大豊作の時に食べ尽くさないで蔵を大きくして備えていく、7年間備えていった。世界の周りの国々は食べ尽くしてしまって、そして飲めよ歌えよというようなことで終わっていったわけです。ところがエジプトの大臣の政治はまさに素晴らしい政治で、ヨセフを抜擢した王様が、なるほど、大飢饉がやってきた時に蔵を一つ一つ開けていって、自分たちの備えを資するばかりか、周りの国々にも奉仕をして穀物を提供していく、そういうことになっていた。それがまさか弟であったとは思わなかった。ということで、お父さんが死んでからは、このお父さんが死んだ後もうつっかえはなくなったということで、弟ヨセフが自分たちを復讐するんではないかと、こういう不安が出てきたんですね。まあそれもやられても仕方がないようなことをしてきたわけです。それに対して弟ヨセフは何と言ったかというのが、苦難を超えさせるものの第一のことが出てきます。ちょっと19節と20節を見ていただきましょうか。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。つまり、苦難に奥義があるとしたならば、苦難に意味があるとしたらば、それは苦難を通して悪でさえも、災いでさえも良いことの計らいとして計画をなさる神を知るということ。それが苦難の奥義、苦難の意味であるということです。人間の浅知恵、人間の経験、こういうものは吹っ飛んでしまいます。不思議なことですけれども、私も含めて、神様をどうして知ることになりましたかというと、多くの人は、やっぱり自分の人生で、こういう問題にぶつかりました。日中も幸も行きません。どうしたらいいんですかというような、苦難ということを通して聖書を知って、クリスチャンになったという方は多いと思うんですね。それまでは、あんまり神を求めない私なんかもそうでした。 ところが実際に今までの知識とか経験は通用しないという世界を知っていくわけです。でこういう苦難を通して分かることは少なくとも不安というものが2つあるように思います。一つはそれは支えなしの不安ということを経験するわけです。例えば自分には地位もある、お金もある、健康もある、やっていけると思っているときにはそんなに問題ではないんですけれども、こういうものの鼻をへし折られてしまうんですね。お金を山と積んでもどうにもならない、地位があってもどうにもならない、そういう高をくくってきた人生が旗と疑問符が投げられてしまうわけです。自分には支えがないな、頼りにならないな、こういうことを経験する。これが第一の不安ですね。もう一つの不安は孤独という不安です。孤独というのはですね、多くの人は人付き合い、これが下手だとかね、あるいは話し下手であるから孤独になるんだと思っている人が多くいると思います。 でもそういうものではないんですね。孤独というものは本質的に人間最後まで、生まれてから死ぬまで本当の意味で頼りになるものを持っていないということから生じるわけです。親もやっぱり先に死んでしまいます。お金も当てになりません。友達も究極的な意味において仲間はたくさんいるでしょう。仕事仲間、遊び仲間、勉強仲間、趣味仲間、茶飲み仲間、いろんな仲間はいるかもわからないけれども、自分の一番深いところの問題に対して一緒に分かち合っていくっていう、それが終生、死ぬまでということを問われればいないっていう、だから終生友を持っていないという意味において人間は本質的に全てが孤独なんですよ。話し下手とか、あるいは付き合い下手とか、そんな浅いことではないんです。人間は究極的な意味で全ての人が孤独を持っています。でこういう不安を苦難の時には経験するんですよ。ヨセフも先ほどからもお伝えしているように患難辛苦を経験してきたんです。そんな時にヨセフは誠の神を体験的に知っていたんです。そしてここで語られているようにその神は単なる神というよりも、あなた方は私に悪を図ったけれども神はそれを良いことのための計らい、計画に変えてくださった、そういう神がいる。災いでさえも益に変える、良いことの計画に導く。もし日本がこんな大震災、私では一体なぜこんなことが起こったんですか、東京都知事はそれは日本の傲慢だみたいなことを簡単に言ってのけてしまいましたけれども、そんなことではないでしょう。いや、人生の試練、人間関係の困難、一体なぜ起こるんですか、答えを求めてわからない、そんな中で知っていただきたいことは、悪でさえも災いでさえも益に変えられる神、あなたのそばにいてあなたを慰め励まし一緒に歩んで、確かに悪をさえも益に変えられる神がいらっしゃるということを知っていく、そういう神を知るということが苦難の奥義であり、また苦難を超えさせるものの第一なんですね。ヨセフが良かったなと思うことはね、大事になったというエジプトの王様の次の位ですからね、最高権威ですよ、人間的に言えば。それを得たというのも素晴らしいことだけれど、私が思うのには、大事になったことも素晴らしいことではあるけれども、途中で人生を投げ出さなかったことだと思います。お兄さんにいじめられ、奴隷として売り飛ばされた時、言葉もわからないエジプトの言葉、17歳ですよ。そんな彼がどうして帰っていけるかと思う、あるいは寝鼻がつくかなと思った時に、主君の奥さんから嘘を800並べられて誤解されて、そして刑務所にぶち込まれる、そんな患難辛苦をいろいろ経験していったんです。それでもヨセフは早いこと結論をつけなかった。 諦めないで人生を投げ出さなかったこと。一箇所聖書を開けてみたいと思うんですが、ここに書いてますけれども、ヨハネの福音書の13章の7節を開けていただけますか。新約聖書ヨハネの福音書の13章7節。第3版ですと207ページです。第2版は189ページ。イエス・キリストがペテロに言われた大変意味のある言葉ですね。13章の7節。お読みします。イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。先ほど、ヨセフが偉かったことは、大事になったことというよりも、人生を半ばで諦めなかった、ということだとお話をしました。イエス様はここで、今、ペテロがされていることはわからない。意味がわからない。でも、後でわかるようになります、と言われたんです。誠の神を知る。これが苦難を乗り越えさせるものだと言いましたけれども、それは、苦難の真っ只中ではその意味がわからなくても、後でわかるようになる。後で悪でさえ、災いでさえも良いことの計らいとなさる神がおられるということが、ああ、なるほどってわかる時が来るから、神を知りなさいと言うんですね。これが苦難の奥義でありますし、また苦難を越えさせるものです。ヨセフを通して教えられる大事なことは、このこと、苦難を通して神を知る。悪でさえも災いでさえも益に変えられる神がいらっしゃるということを知ることが苦難を越えさせる大事なものです。第二の苦難の奥義は何か、創世記に書きますと、それは苦難を通して自我が砕かれ優しい人に変えられるということが神の御心だということなんですね。もう一度創世記の50章に帰りまして21節95ページですね。ここにこう書かれてあります。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼らを慰め優しく語りかけた。ヨセフは兄たちに、あなた方は私の悪を図ったけれども良いことのための計らいとなさいましたという言葉でピリオドではなかったんです。その後の言葉ですから、もう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼らを慰め優しく語りかけた。人はね、調子よく言ってる間はね、天狗になりやすいんですね。小さい成功なのに、自分は能力があるぞ、才能があるぞって思ってしまうんですね。うまくいってることに安穏として天狗になってしまう。で、苦難がやってくると足をすくわれてしまうということがあるわけですね。神様は人間の弱さも愚かさもよくご存じです。しかしそういう神様は私たちを愛していらっしゃいます。そして苦難を通して自我が砕かれ謙遜になって優しい人に変えられていくということは神の御心なんですね。先週の日曜日、朝日新聞の新聞の朝刊の記事にですね、皆さんもご覧になったかもわかりませんが、篠原茂明さんという聖路加病院の理事長をされている今も現役バリバリのお医者さんがいらっしゃる。今年100歳になられた。100歳で現役なんです。で、この方がですね、新老人の会と、新しい老人の会というものを立ち上げられたんです。そして1万2000人が会員だそうです。で、その老人の会のスローガンが3つあるというんですね。第一、愛し合うことだ。愛し愛されて生きること。それは夫婦とは限りません。ともかく人間が伴侶を失う、篠原さんも奥さんも亡くしていらっしゃいます。しかし人間として生きている間に、やはり、愛し愛される関係を持つということはとても大事なことです。 二つ目、やったことがないことを始めること。100歳でこれを言うんです。もう私なんかもう過去ばっかり振り返りながら、あんなこともあったななんていうこともたびたびありますね。やったことがないことを始めるんですって。この新老人の会のスローガン三つ目です。これを言いたいんですけど、三つ目のスローガンは耐えることだって言うんです。日野原先生はこう言葉を説明していらっしゃいます。耐えることで感性が高まって苦しんでいる人をサポートすることができます。100歳のこの先生が言われると、なるほどなと思いますね。耐えることで感性が高められていくんですね。高められて苦しんでいる人をサポートできる人になっていけるというんです。ヨセフはこの時まだ39歳でした。39歳でありましたけれども、苦難を通して悪でさえも益に変えられる神がいらっしゃるということを語った後に、優しくあなた方の子供を養いましょうと言って、兄たちの子供を面倒見ます。自分の社会的地位も財力もそういうために使いますという優しさを持っているんですね。皆さん、神様のもしもあなたが苦難を受けているとしたら、その御心は何であるか。苦難をただただ耐えるというだけではない、苦難を通してあなたが優しい人間に変えられていくことなんです。苦難を通して今まで病気を経験しなかった、病気を経験した、あるいはさまざまな人生の試練を経験した、そのことで同じような同病の方々、あるいはまた人生の試練を苦難を受けている方々に優しい人間になっていく、それが神の御心なんです。こういう言い方ができれば、なんという幸いでしょうか。第三のこと、それは、苦難の奥義は、苦難を通して神に用いられる器になるためなんですね。ヨセフは、苦難の経験を経て、神様が用いられる大臣としての務めを、全うする働きになったわけです。ヨセフは、まあ、聖書を読んできて分かりますが、ちょっと頭がいい分生意気だったんですね。そういうヨセフだったんですけれども、苦難を通して非常に謙遜になり砕かれてきました。そして苦難の経験を経て神の役に立つ用いられる器になっていったんですね。あるいはモーセはどうですか。モーセは40歳まではもう火の打ち所がないエジプトの不思議な運命に操られて、ユダヤ人でありながらエジプトの王位として活躍をしていました。そして革命を試みる、一歩外へ出れば同じ同胞の民ユダヤ人がエジプト人にこき使われている、そういうことを非常に疑問を感じた彼は革命を試みてユダヤ人たちを救出しようと思ったんです。ところが大失敗、大失敗だけではなくて殺人まで犯してしまう。そして方法の手で羊飼いとして逃げてしまうんですね。そして40年間ただただ見るものは羊ばかり、地位も失い、権力も失い、財力も失い、そして能力も失った。40歳の時には言葉にも秀でたと聖書は書いています。しかし、80歳の時には、もう自分は、後で語ってるんですが、舌が上顎につくような、もう自分は言葉の人ではありませんと言ったんです。その苦難を経て神様は80歳のモーセに、モーセよ、モーセよ、と言って呼ばれたんですね。モーセよ、モーセよ、何かモーセよ、と言って言われたんですね。いや、申せませんって言った。まあ、ここらでやめますけど。そして、神の偉大なる働きをしていく人に変えられていくんですね。 神の不思議な摂理ですね。苦難というものは誰でも嫌なものです。しかし神様は苦難を経て、そして神の用いられる器に変えるという計画を持っていらっしゃるんですね。だからもしもあなたが苦難を経験する現実がそうであるとしたなら、今まではひょっとして人に当たり文句を言い不満だらけで、あるいは内省的になり落ち込んでいたかもわからない。でもそういう思いを打ち捨てて、誠の悪をさえも災いさえも益に変えられる神を知る信仰の世界、苦難を通して優しい人間に変えるという神のご計画、人間はちょっとした思いでも変わるんですよ。今までは人に当たり文句ばっかり言っていたその思いが、待てよ、神様はこの私を優しい人間に変える計画を持っておられるんだという思って祈り始めるだけで、そういう方向へ変わっていくんですよ。決断一つで思いが変わったら気持ちも変わっていくし行動も変わっていく。神に用いられる器となるという、そういうことを考えれば、日本は今それが問われてるんでしょうね。戦後60数年ひた走りにより豊かな国、より賢い国、世界に冠たる国、そうなるべくどんどん進んできたんです。そしてそれらしいものを得ました。しかしバブルになって崩壊して、待てよ、今までの富は何だったんだ、財力は何だったんだ、権力は何だったんだ、地位は何だったんだと問われ始めて、そのうちにバブル崩壊も治るよと思ってた。いまだにどんどん沈下していってる。エネルギーの問題、そうでしょ。もうぼつぼつ我々は考える必要がある。苦難がどういう意味をもたらすか、どういうことを神は願っておられるか、そういうことをしっかり覚えたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、苦難を超えさせるもの、ヨセフの生涯、ヨセフが素晴らしい宝石のような言葉を語りました。天の父様、それは言葉のための言葉ではなくて、自ら体験をし、自ら苦難をさえも祝福に変えられる神を知ったからこそ言えた言葉であったことを思います。今日も集われているお一人お一人の中には、そのような苦難の中にある人生、あるいはもっとさまざまなことで苦しんでこられた方々、本当にこれでもかこれでもかというような問題の中にあった方もいらっしゃるかもわかりません。しかし神様、こう今日お話をいたしましたように、ヨセフを作り変え、ヨセフを祝福なさった神は私たちをも顧みてくださいます。どうぞ苦難だということで打ちひしがれたり、あるいは小さな世界に閉じこもったり人に当たったりすることなく、かえって顔を上げてあなたの御顔を仰いで御言葉を通し、また強められて進んでいかれることができますように、あなたの御心を体験していかれることができますように、これから祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。それでは聖餐式を行いますので。